ゲームをするっていうことによって何かが次に展開をする可能性、さっきおっしゃったのは、まあ、映画でもそうですけど、その背景がある、そのゲームにも、そのシチュエーションの背景がある、それをこうもっとやっていこうっていう場合もあるし、なんか地域のことをもっと知ろうゲームみたいなのがもし仮にあったとして、じゃあそれちょっと現場に行ってみようとか地図を見てみようとか、こういろんなつなぎ方、知識のつなぎ方、知識の共有の仕方とかあると思うんですが、そのあたりはどんなふうにつなぎ役をされたりするんですか？
これはもう本当に、自分がまあ本とボードゲームとかデジタルゲームが好きなのでやっているっていう感じのことなんですけど、ボードゲームで1個とデジタルゲームで1個、それぞれちょっといい感じの事例があるんで、ちょっとお話しさせていただきますと、例えばボードゲームでですね、第一次大戦をモチーフにしたボードゲームがあるんですね。4人用のカードを主体にしたボードゲームなんですけど、グリッズルドっていうゲームなんですけど、普通戦争のボードゲームっていうと皆さん、例えばその戦ってどっちが勝つかとか、その自分が将軍となって、まあ戦車を動かしてどう攻略していくかっていうふうにイメージされると思うんですけど、それはもう全くそういうのと違う戦争のゲームで、4人で遊ぶんですけど、そのプレイヤーの4人は、まあ、第一次大戦でそのいやいや招集徴兵された同じ村の4人の仲間で、ゲームの目的は4人で協力して、ただひたすら終戦の日を待って生きて村に帰るっていうことなんですね。で、途中でカードを引くと、なんか鉄条網であったり砲弾というカードが出てきたり、いろんなゲーム上のハードルが出てくるんですね。それを4人のキャラクターの能力と、まあ、自分の手持ちのカードなどを使っていかに切り抜けていって、誰も一人欠けることなく、そのカードがたくさんあるんですけど、その中のどこかに終戦っていうカードが入ってますね。戦争終わりました、終戦のカードが出るまで生き延びるっていう協力型のゲームなんです。でそれさ、かなりというか少し難しいゲームで、最初やるとうまくいかないんです。慣れてないのでうまくいかなくて、ああちょっと今回ダメだった、次ダメだったって言って、ゲームとして面白くてよくできるてるんですけど、そのゲームを遊んだ後に、戦争に関する本でですね、例えば私がよく紹介するのは、時間的にもっていうか、そのコミックがやっぱり中高生の子とか大学生の子入りがいいので、戦争は女の顔をしていないっていう今、コミックがあるんです。もともとはロシアの方が書かれた字で書かれた本が元になってるんですよ。それがコミックになってて、そういうコミックを見て読んでもらったり、で他にもこれはちょっと内容、同じコミックなんですけど、内容がちょっときついので大学生以上が一般にしてるんですけど、汚れた戦争っていうんです。フランスのコミックで、フランスのコミックってなんか特殊な言い方でバンドで死ぬっていう言い方をするんですけど、バンドで死ぬってもコミックですよね。を読んで、それは本当に第一次大戦だったり、いろんな戦争について書かれているので、それを読んでまたボードゲームに戻ると、なぜそのカードで出てくるハードルが鉄条網なのかとか、鉄条網っていうのはその第一次大戦でなんか初めて導入されたらしいんですよ。その塹壕戦になるのでっていうので、そういうなんかその本を読んで入ると、なんとなくその戦争の知識や背景などが分かって、カード一つ、キャラクターの一つとっても、これはひょっとしたら戦争のこういう部分をゲームモチーフにしてるんじゃないかっていうので、その、ゲームを遊んだ本を読んで、もう一回ゲームを遊ぶと、最初に遊んだ時と見える風景が違うんですよね。本を読んだり映画を見た時と一緒で、その作品に触れる前と違う風景が見れるっていうのは、なんかとてもいいんじゃないかなっていうので、なんかそういうふうにボードゲームと本やその他の資料を合わせるっていうことをしています。
そっか、ゲームに参加するっていうのは、その世界にゲームの中で入っていくから、なんかこう触れる部分っていうのが、本もあるかもしれないけどあって、でそこに鉄条網があったら、それ自体が記憶にも残っているし、でそれで別の情報で読み始めたら、ああ、あれはそういう意味だったんだろうかとか、つながる、リンクしていくわけですね、その人の中で。
です。
参加してるっていうか、それがすごくゲームの特色でもあるっていうこ ことなんだ。
になるかなと思います。映画とほんと少し違う面とすると、やっぱり自分ごととして参加する
という のがありますね。自分ごととして。
そのボードゲーム、その戦争のボードゲームに関しては、最初に遊ぶときは、ああ、ダメだった、今回プレイできなかった、やられちゃった、キャラクターがやられちゃったってなるんですけど、その本とかある程度、戦争についての資料を読んだり、知識を得て、もう一回やると、その最初以上に本当に、いや、これはどうにかして生きて帰らねばならぬっていう、こう、なんか、戦争の辛さみたいなのが、その、自分の中でゲームフィードバックされるので、まあ、それはあんまりちょっと強くなると、ちょっとゲーム自体が楽しめないかなと思うんですけど、まあそういうふうに、こう、より深くその世界に知って入ることができるっていうのはいいんじゃないかなということで、まあ、図書館としてはこういうふうに持っていくと、あ、こういうふうにするといいんじゃないかなっていう感じで私はやっています。
うん、それがさっきおっしゃった一つの事例で、二つ事例あるっておっしゃって、
はいはい、うん、もう一個がですね、デジタル、今ボードゲームのお話だったんですけど、これこの間、やったやつ、一番なんか最近やったやつ、一番面白かったやつなんですけど、デジタルゲームを図書館で使った企画のお話なんですけど、福岡市のですね、総合図書館さんっていう、福岡市の大きい図書館さんがある、図書館があるんですけど、そこでですね、デジタルゲームで、ゴーストオブツシマっていうデジタルゲームがあるんですね。それは、いわゆる昔モンゴル軍が日本に攻めてきた元寇っていう、歴史的な、事例がありますね。はい。原稿をモチーフにしたデジタルゲームなんですね。自分は日本の侍、当時の侍となって、まあその攻めてきたモンゴル軍を迎え撃つっていう内容だったんですが、これが、まあそれ、1年前か2年ぐらい前のゲームで、私がそれ遊んでて、あ、これすごく面白いなと思って、だから原稿のことが知りたくなったので、その原稿の本を一緒に読んだりしてたんですよ。これ面白い。で、その本に書かれていることで、あ、これが多分ゲームではこうなってんだなっていうのが、で、逆にゲームのことが本に書かれているこういうことやなっていうので、面白いなと思って読んでたので、これは、この先生をなんか図書館に呼んで、私がゲームするのを見てもらいながら、ゲームだとこうですけど、実際どうだったんですかみたいなイベントを図書館ですると面白いんじゃないかなって思って、まあ、福岡市の総合図書館さんにお話持って行って、こういうのやりたいんですけどって言って、で、その原稿の専門家の先生が本当にたまたまなんですけど、地元に住んでらっしゃったんですよ。服部先生っていう名誉教授なんですけど、元九大の名誉教授だったんですけど、たまたま当時熊本の地元の文学科の館長されてたんで、メールを送って、全然面識ないですけど、メールを送って、先生なんかところこういうので、私がゲームするところを見ながら図書館で話してもらいたいんですけど、興味ありますかっていうメール連絡したら、なんか全然なんか、君の言ってる意味がよくわかんないから一回来た話をしてくれって言われて、ゲーム機とモニターを持って行って、その先生のところに行って、こういうゲームで、本当にグラフィックで映画みたいなんですよ。映画みたいにお話が進んでいくゲームで、私がこのゲームを遊びながら、例えばこの一騎打ちとかあった、一騎打ちのシーンを見てもらいながら、実際当時の一騎打ちってどうだったんですかみたいな話を、面白いと思うんですけど、っていうので、各方面に私がお願いをしたら、各方面の方が、かなり頑張ってくれて実現しましたですね。はい。
うん。そのゲームがきっかけでいろいろまた情報が集まってくるっていう感じですね。
そうですね。はい。なので、で、まあ、その福岡市の総合図書館さんでそのデジタルゲームを遊びながら、その先生にお話を聞くっていうので、まあ、一般の方にも見学に来てもらいながらっていう形で、まあ、自分でいいのもあれですけど、まあ、結構好評だったかなと思います。まあ、実は YouTube とかで公開されてますので、後ほど URL をお送りしていたします。
リュウタさん、いかがですか？ここまで聞かれて。うん。
うん。いや、取り組みはいろいろ、前からいろいろ拝見してるんですけど、高倉さんの。うん、そうゲームをなんて言うんでしょうね、まあ、ゲームそのものが文化体験であるっていうのもそうなんですけど、ゲームを入り口にしてそこからさらに広げていくっていう企画が、うん、とてもなんでしょうね、やっぱり図書館利用に、まあ、つながらなくても実はいいのかもしれないんですけど、 図書館利用につながらないから図書館でイベントやっちゃダメみたいなことはないので、多分そこら辺は別にいいと言えばいいんですけど、でもまあ やっぱりなんというか図書館のポテンシャルを広げているようですごいなと思うんです、
うん、前竜太さんとはるかの章でお話した時に TRPG ってテーブルロールプレイングゲームかな、でそれぞれ今おっしゃったゲームを一人一人があるシナリオに、順次た役割をキャラクターを演じて、でマスターがそのどういう展開をするかということをこう密かにこういろいろこう仕掛けをしていくみたいな、そういうゲームがあるという話を聞いて、で TRPG っていうのが今まさに高倉さんがおっしゃったように、その人が自分事としてそれを演じることで知識がその次に、関心がその次につながっていくっていう、そういうことをこういろいろこう私も全然したこともないし、聞いててもみんなで作る物語ってすごく面白いなって思ったんですね。で今のお話で例えば第一次世界大戦とかでどういうふうに終戦まで自分が終戦後にも生き残る自分たちであるかっていうことをみんなで考えていくっていうゲームの話も聞いて、一種の例えばこうリスクマネジメントって変ですが、災害の時それが災害であったりとか、こういろんな状況をこう想定したゲームっていう、でそこからどうやってみんなでそれを乗り越えていったり、危険をあえて避けることができるかっていうことも想像したゲームをこうリアルに考えることもできるなって、一方ですごいなと思ったんですが、一方でキャラクターを演じるとしてもゲームの中でもなんかそこに入れば、世界に入れば入るこそこう自分が出てきてしまう、ゲームであってもその人の素が出てきたり知らなかった自分が出てきたり、人とコミュニケーションを取ってるからこそより見えてくる自分があったり、あるいは人があったりとかして、そこでコミュニケーションのためにやってるんだけど非常に入り込んでしまったり怖くなってしまったりとかしそうな、こう非常に内面に触れてしまう、本ってそうだと思うんですけど、本を読むっていうことはこういろんな内面にも自分の内面にも入っていったりすることもあると思うんですが、それを共有することの一方でなんか怖さみたいなものも私は竜太さんと話しながら前の時に4月3月の時に思ったんですけど、そういう内面のケアも含めたこう図書館でそういう、こうみんなでゲームをするっていうことは どんな感じでしょう、うん、
ですね、ボードゲームはですね割とその中のしっかりというかシステムの方で作られているので、
うん、
ボードゲームの場合はそこに入り込んで、まあ、いわゆるこう自分と同一化をしてちょっとこう発言的にこう自体発言したりとかいうのはあんまりないんでですね、
うん、
でも大丈夫かなと、まあ一部ですね人狼っていうゲームがあるんですけど、まあ、これボードゲームと言っていいのかちょっと微妙なラインですけど、そういうやつなんかはなんかちょっとこう素なのか、そのゲーム内の役割でそういうことを言ってるのかっていうのがちょっと混ざるところがあるので、ちょっと気をつけたりはするんですけど、基本的にボードゲームは大丈夫かなっていうふうに思っています。でおっしゃられるんで TRPG に関してはですね、その非常に何ですかね、そのいろんなタイプの方がいますので、自分なんかは割とキャラクターと自分を同一化していくで遊ぶタイプなんですよね。そうじゃなくて完全に自分本当の自分はこうプレイヤーはこうなんだけど、このキャラクターをこういう性格だからこういうふうに言うはずだっていうキャラクターになりきるタイプの方とかいろんな方がいらっしゃるんで、一概には言えないんですが、確かにですねちょっと入り込みすぎる時があるので、そこはやっぱり GM とかキーパーって言うんですけど、司会進行でやる私がなんかちょっと入りすぎてちょっとあれだなっていう時は適度に現実世界に戻すような声かけをしたりもするんですが、ここは非常になんか難しいところでですね、入り込むこと自体が悪いことではないですので、先ほど美穂さんが例えばその自分 が、なんか自分の知らなかったような発言とか思いもよらなかったような答えが出たりっていうのがあるんですけど、 TRPG の、 割と有名な言葉で自分の知らない自分に会えるっていうのがある、
うん、
それは私も経験があるんですけど、普通に考えると、まあ、自分だったらこうするよなと思ってたことが、いざそのゲームが始まってそのキャラとドイツ化しなりきると、そのいや、やっぱりこれは自分は許せない、こういうふうにするっていうふうに、自分が思ってもいなかった行動を自分がするときがあるんですよ。それ自体はでもすごく楽しい部分とか、自分の知らない自分に出会える面白さ、新しい自分に出会える面白さもあるので、一概にその中危ないとかそういうので褒めたりはしないですね。ワッとしますけど、様子を見ながらっていう感じでやってます。
あ、なるほど。自分の知らない自分に会えるっていうことは、人にもいろんな面があるってことにも気づくっていうことですよね。多分自分もいろんな面があるように、人にもいろんな面があって、でそれをお互いに受け入れるとは限らないけど、知るっていうことでもあるっていうことですよね。自分に気づくっていうことは多分、
そうそう、ボードゲームや TRPG なんかは割とその今までちょっと仲が良くて一緒に長く遊んできた友達なんかでも意外な一面が見れたりっていうのもすごくあります、やはりゲーム。
ルートさんも高校生の時にされてたんですよね、 TRPG。
そうですね、
でそれがなんか図書館でもライブラリーでそういうことがひょっとしたら知らない人とも一緒にできるかもしれないっていう、そういうことですね、図書館でできるっていうのは、
図書館、まあそうですよね、図書館でやる機会があるっていうのはそういうことだし、まあテーブルトーク RPG とかだと、その昔から一応コンベンションとか、それはそのゲームをやるための集まりみたいなものですね、大きい会場に集まっていくつもその何人もそのマスター、司会進行やる人っていうのをその主催者側が用意しておいて、でプレイヤーやる人もいっぱいそこに来て、そこでみんなで、それだと結構知らない人と初めて会う人とそのテーブルを囲んでその日一日ゲームをするみたいなやり方のイベントが、まあ、昔から結構あったりはするので、まあ機会としてないわけじゃないんですけど、まあでもいわゆるですね、僕はほとんど実はコンベンションとかは行ったことがなくて、見ず知らずの人とやったことって数えるほどしかないですけど、ずっと友達とばっかりやってた感じですけど、まあでもそれもそのコンベンションって大体大きい東京とか大阪とかでしかないし、やっぱり中学生とかでそういうところに一人で行くって言ったら親が許してくれるかとか、そういうところも含めて、あと予算がお金が出せるかとか、そういうところまで含めてなかなか難しいとか、そういうのがあるので、図書館で、で地域の公共図書館でそういうことができるっていうのはやっぱり機会っていう意味ではとても大事ですよね。あと学校図書館、
今リュウザさんが言ってくださったように、やっぱりなんかその自分のなんかもう一個いろいろ図書館でいろんなことをやってるんですけど、ゲーム以外にも前にはるかの章でもなんか VR についていろいろ話された会がありますけど、私 VR とかも好きで、よく VR 機器を中学校の図書館とか高校図書館持って行って、学校公共の図書館とか持って行って体験してもらったり、それはやっぱり今リサさんが言われたみたいに、なんか地域差の情報格差っていうのがすごくあるなと、私はやっぱ地方なので思っていて、で例えば TRPG 一つにとっても、今はやっぱりみんなスマホを持って YouTube を見れるので、なんか私の好きなゲーム実況者さんが TRPG っていうのをやっていて、すごく面白そうだっていうのを見たときに、都会の子は、まあ、そもそも周りに TRPG を知ってる子が何人かいるっていう状況であったり、そこで友達に声をかけて始められる、もしくは今リスさんが言われたみたいに、なんか近くの公民館のコンベンションっていうなんか有志がやっているイベントがあるみたいだってなるんですけど、地方のっていうのはそれが難しいんですよ。まずユーザー数が少なくて周りにいないとかで、そのコンベンションとかもそもそもそのやってる人たちもいなければ会場も特にないっていうところも多いですので、 そういう子たちもそのでもなんか動画で見た TRPG とか VR っていうのでやってみたいという子たちもやっぱりなんかその提供することによってもしかしたらその子が将来なんかその体験をもとになんか VR の開発者になったりなんか TRPG 系のクリエイターになったりする可能性がちょっとでもあるのであればなんかぜひ体験してもらいたいなっていう思いで結構あちこちに持って行って